マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、マネースクエアの東博士と、
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネー・フライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて今日西山さんはズームでの出演ということになります。西山さん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
システムトラブルに見舞われてまして今バックアップと復旧作業中でちょっとスタジオに行けなかったんで、すいません、本当に
年末のお忙しい時期だとは思いますが、今日もよろしく。
激しく相場が動いとるおり
そうですよね、
はい、
大変だと思いますが、ちょっとよろしくお願いいたします。
はい、はい。
で、激しく動いているというお話ありましたけれども、この時間日経平均株価は 0.68% の上昇、223円64銭、高い 32,909 円89銭ということなんですが、FOMC、ECB とありました、まあ、そこでちょっと色の違いがはっきりとしてきたというところですよね。
これね、まあ、日賀さんなんか怒ってると思うんだけど、はい、パウエルは何なんだと、2週間ごとに言うことが変わっとるじゃないですか。
正解。
今度はもうね、大ハト派に変身しましてですね、
はい、
ホワイトハウスから怒鳴られて変身したと言われとるんですけど、まあ、今日はその辺の話をね、まあ、怖いのはですね、
はい、
遠距離トレードって20兆ドルあるって言われてるんですよ。
はい、
だから変な円高になって、まあ、早い話はもうね、来年の春にアメリカ利下げだとかゴールドマンがレポート出してるんだけど、
はい、
で上田さんもね、もう12月1月で何らかの、まあ動きがあるとか言ってね、まあ、一部日銀ウォッチャーの人は言われてるんですよ、
はい、
私はまあそれはどうか、どうなるかわからないけど、4月にはね、春闘のあれ見て動くって言っとるわけでしょ、
うん、
アメリカの利下げと、
おや、やっぱりズーム独特の固まっちゃった現象が起こっちゃってますね。
ちょっと西山さん、音声がつながっていないようなので、また復旧次第お話を伺おうと思いますが、ドル円今見てみると141円の7172というところですね、うん、チャレンジングという発言があったところからもまだ、下に下がって140円台も今週はつけましたけれども、
チャレンジングはね、はい、あれどういうやり取りで出たワードかって知ってます？
委員会ですよね、国会の中の。
国会の中の委員会で、実を言うと私もね、どういうあれで聞いたのかなと思って気になったので、はい、ちょっと YouTube 調べてみたんですよ、はいはい、で私、まあ、さーっと見た感じで確認できたのって、うん、あの前ってだから副総裁に対してここのところ、その日銀会合の前の日ぐらいにとか夜中に、
はい、
なんか日経新聞さんにリークさせたような記事がこう出てたりとかっていう情報が出てたじゃないですか、うんうんうん、だから情報管理どうなってるのっていうのの流れから、年末から来年にかけてはチャレンジングみたいな感じで使われてて、何か金融政策について質問をしたことに対してあのワードが出てきた、フレーズが出てきたわけではないよねというところなので、そこだけをこう切り取って、うん、報道が伝わってるっていうこと自体がかえって今って割とそのなんでしょう、アルゴリズム的なもので動いちゃうじゃないですか、はい、でしかも今、結構人というのはお休みに入りますと、うん、まあシステムトレードっていうのは止めなければずっと動いてるっていう流れにはなるんでしょうけど、はい、結局だからそういった中で、まあ、そういうネタに反応してる、だからこそ余計に値幅が大きく出てるっていうような感じにもしましたしね、ちょっとだからあれはね、ちょっとどうなんだろうなというのは思ったところではありましたけどね。
はい、日銀ウォッチャーというお話ありましたけれども、その気になるところをお話伺えるセミナーのご案内をしたいと思います。来年ですね、1月13日土曜日、ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーということで、2024年の為替株価指数の見通しを展望するラジオ日経マネースクエア共催の新春恒例のセミナーです。今年はゲスト講師として日銀ウォッチャーとして有名な東丹リサーチ株式会社代表取締役社長チーフエコノミストの加藤江鶴さん、そして現役ファンドマネージャーの西山孝四郎さんが登場します。マネースクエアからも総勢6名のエコノミスト、アナリスト、ストラテジスト、もちろん日賀さん、津田さん、高尾さんも 登場するということです。4部構成でお送りする豪華なセミナーとなっております。このセミナーリアルと会場参加とウェブによるリアル会場参加とウェブによる YouTube ライブ観覧ハイブリッドでの開催となっています。会場へお越しいただくリアル参加、オンラインで視聴する YouTube ライブ観覧、どちらか参加方法をお選びいただきまして、うん、ラジオ日経イベント一覧のあるホームページの方からですね、1月13日東京ラジオ日経マネースクエア共催セミナープロジェクトというところをクリックしていただいてお申し込みください、リアル参加に先着200名様 YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料でご招待いたします、お越しいただく場合は会場は東京メトロ都営地下鉄浅草線日本橋駅直結のコングレスクエア日本橋というところになっています。臨場感あふれるセミナー、ね、新年からぜひとも、
まあ、ちょっと顔を見るだけでも来ていただければ ね、ありがたいかなというふうに思います。
ご挨拶したいなと思っております、うん、もちろんウェブでのご参加も大歓迎です、はい、締め切り1月11日木曜日夕方5時となっています。定員に達し次第早めにお申し込みを終了する場合がございますので、ぜひお早めにお申し込みください。セミナーお申し込みいただいた方は当日の会場案内詳細や YouTube ライブ視聴用の URL などご参加に必要な情報を盛り込んだメール案内メールを開催前日までにお送りするということです。たくさんのお申し込みお待ちしております。
お待ちしてます。
さて、あ、西山さんつながったようですね。
なんか僕どこまで喋ってた、なんかあの太い方の回線使ってるんだけど2回線、はい、なんかそっちになるとよく落ちちゃうんですよね。ちょっと裏で今作業やってるもんであれなんですけど、
パウエルさんがねホワイトハウス の指示が入ったんじゃないかということで、そのあたり詳しくお話しいただけるという、
はい、怒られてピボットしたと、はい、いうところまで行ったと思うんですけど、ね、まあいいや、後のコーナーで後の話します、ね、
そこでしっかり伺おうと思います、はい、じゃあこの番組 YouTube でも同時配信しております。資料も合わせてご覧いただきながらお楽しみください、動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
新年1月13日土曜日午後1時からラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は東端リサーチ加藤いずるさんと現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加、YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ていきます。ドル円141円の8081、ユーロ円が155円の8286、ユーロドルが 1.09 の8689での推移となっています。では今週の為替市場ポイントについて日賀さんからです。
まあ昨日一日ですよね、はい、朝の4時からスタートして、FOMC があって夜9時に BOE で10時15分に ECB だったかというふうに記憶してるんですが、まあその1日に全てがですね凝縮されてたかなと。でまあ今週のキーワードいろいろ考えました。でもあえてどうしたパウエルにしたというところで、先ほど西山さんがですね伊賀さんが怒ってんじゃないかっていう発言してくれましたけれども、まあちょっと想像してなかったなというところで、やっぱり一番ねびっくりしたのは利下げのタイミングを協議したっていうのを言ってたというところがですね、何よりの驚きだったかなというふうに思ってて、でもなんかですね今回って直前まで CPI の発表があったり、はい、PPI の発表があったっていうことで、メンバーがですねその見通し直前で差し替えたというようなこともあったっていうのが、まあ議長自らが会見でその事実は公表してたと。だから利上げの可能性っていうのはテーブルから下ろすことなく利下げ開始時期の議論が机上に上がったみたいな、なんかどっちなんだよみたいな感じがかえってああいう風な形で、それを受けて 利下げやっぱりみたいな感じになっちゃったがために、まああれだけ大きな値動きになっちゃったかなというところで、やっぱり私そこで思い浮かんだのがあのダイナミックイールドカーブですよね。これ崩れ、何パウエルさんっていうのはじゃあ株の暴落をこれからもうあの進める方向で動くのみたいな感じでですね、ちょっと気になったところではあるんですけれども、まあ、今のところそのあたり、当然2年債10年債に利回りは低下してますと、はい、まあ、その前からなんか利下げだっていう話であの下げてたというところもあるんですけど、まあ、まだこちらに対しての逆イールドに変化も見られてないよねというところで、まあ、ドルインデックスを見ると昨日かちょうどだからですね、宮田さんなんかでも結構いろいろお話ししてて、11月29日の下値を抜いていくとドルやっぱり、あの宮田さんって割とあれじゃないですか、もうドルって去年のドルインデックスの高値つけたところからはドル安の流れがずっと続いてるんだっていう話をされてて、で昨日もその話があったんでちょっと確認したら、その11月29直近の安値を下回ると嫌な格好だよね、でもまあ宮田さんは宮田さんでドル安という流れの話をずっとこれまでもしてるっていうところからは整合性が取れるんだと、もう一で結局ですね、だからそこで宮田さんと会話した中身は、そっからじゃあ、はい、例えばそれにとって変わるのがユーロだっていう話を宮田さんずっとしてたんで、
そうなんです、ユーロが高くなる、
ユーロドルがどこまで伸びるかかねっていう会話をしてたんですよ、だからその段階ではまだユーロドルって確かに上昇はしてたんですけど、はい、一旦東京時間では頭が 1.09 ぐらいでこう抑えられるようなそんな感じの動きになってたんですよね、はい、なのでその夜発表される BOE、ECB がはたまたどういうふうな声明を出してくるか、あるいは会見でどういったコメントが出てくるかっていうところに注目が集まってたところ、まあ、BOE、ECB ともにですね、利下げっていうものに対して時期尚早だと、で、議論にも上がってなかったよというような、まあ、想定通りのっていうところからユーロドルが買われたりポンドドルが買われたりという流れで、それに伴ってクロス円全般が上昇、だからドルはそれに支えられて下値はキープされたね、若干でも戻りが遅かったっていうのは皆さん気づいたことだと思うんですよね。だからドル円って今日は142円の半ばぐらいまでこう上がる場面ありましたけど、昨日なんか見てるとやっぱりユーロ円の方がポンポンポンポンと上がっていって、でドル円はそれに比べるとなんか上昇ピッチに V っていうのは感じられたところだと思うんですけど、まあ、まさにだから日中ちょっと宮田さんとそういう会話をしてたのが、まあ、そういうシナリオ通りの動きになってったなというのが、まあ昨日の一日の流れだったかなというふうには思うんですよね。でまた今日今東京時間来てますというところで見ると、なぜかですね、まあ円のマザーマーケットだからって言ってしまえばそれまでなんですけど、うん、なぜかこう円高になる傾向が見て取れるよねと、東京時間はというような感じで、だから今日も今142円割ったり、あるいは156円台をユーロ円が割ったりという動き、じゃあこれまたロンドン時間になってどうなるかねというところなんでしょうけど、まあ結局のところみんながもう次のイベントとして捉えているのが来週19日の日銀というところで、まあ、ちょっとね私もね割とないというのをずっと言ってきてたんですけど、ここのところのその中央銀行サイドの動きを見てると、ちょっとやっぱり気をつけとかなんかどっか片隅にははしご外される可能性もあるのかなっていうのはちょっと意識しておかなければいけないかなというような気持ちだから、そこは中立で、19日っていうのの結果を見たいなというふうには思ってるんですけど、仮にまあシナリオ通りに、まあ、19日ですよね、だからまあ何もできませんでした、はい、みたいな感じになるんだったら、うん、そうだな、それでもドル円っていうのは145まで戻せるのかなっていうのはちょっと思うところですし、ユーロ円は逆に160までは行ってくれる可能性はあるんじゃないかなというふうには思いつつ、でもこの間の下の153とかってユーロ円なんかも踏みとどまった箇所があったり、はい、あるいはドル円も本当140円台っていうのもあったりとかっていうのがあるので、ちょっとそれ はしご外された時にはそこで止まるのかどうなのかっていうのはやっぱ考えて 望まなきゃいけない部分ではもう本当年末押し迫っても来てるのに最後の最後で、
はい、
しかもその主役が日銀とはっていうところではですねまあ期待を裏切らないでほしいなっていう気持ち、うん、そんな感じでまあ思ってるというところなんですよね。で一応ちょっとじゃあさっきドルインデックスまで見てもらったんでちょっと飛ばしてですね S&P500、
はい、
まあ結局金利低下で株高、ニューヨークダウは史上最高値でしたっけ昨日は、
はい、
でもう更新という動きなんですけど、前々から言ってる通りここ利下げしてきたら本当に短い期間の金利っていうのがドーンと下がってきてその後の株安っていうのは過去の歴史が一応証明してますよねというのがあるので、うん、今は金利低下で株高というような流れになってきてるからといって、
はい、
ちょっとこれは本当に安心できないし来年以降本当そこがテーマにはなるというふうにかあのこれまでもずっとお話してきてるところなんでやっぱりちょっとねまた来年は来年でですね、うん、気が抜けないところがどっかで来るそこをちゃんとキャッチアップできるかなっていうところはですねまあポイントになってくるんだろうなというふうに思ってます、
はい、
で先ほどもちょっとお話しした、まあ、ドル円の日足のチャート見ていただくとですねこれ200日移動平均線下回ってるんですよと、
はい、
戻しきれてないっていうところで、まあ、ドル円ってやっぱりこれトレンドは下だよねっていうのがまだ日足なんかは出てるし一方でユーロ円を比べてみると、
はい、
200日移動平均線でギリサポートされてるかなというところでその上に来てるとで何よりやっぱり注目してたのがユーロドルというところなんですけどかなりこれは昨日大きく上げたよねというところなので、まあ、今ちょうどですね、その手前のところの高値と面合わせをしているところになってます、はい、こっからもう一段上に抜けていくのかどうなのか、うん、これが回り回ってユーロ円とかそういったところにもですね、つながっていくところなのでちょうどだからそういう意味では今、はい、こっからどうなるっていう見極めるポイントには差し掛かってるかなというふうに思ってるので、まあドル円ユーロ円とかの単体の動きを見るんじゃなくてちょっとユーロドルとかそういったものの方のチャートにもですね目を向けてほしいかなというふうに思っておりますと。
同じ黒線でもね同じ動きをするというわけではなくて、ね、ということですよね、はい、そのあたりしっかりちょっとチェックしておかないとどういう要因でね日銀要因でそのチャレンジング発言があった時に同じように下に下がっていったんですけども、
うん、あれはちょっとだから違うかなとは思ってるんですけどね、うん、だから本当ちょっときちんとした報道を私はそこは求めたいかなと、はい、これだけ相場がねちょうど薄いところでこういうふうな感じで値、ね、幅が出てしまうので、
はい、
まあちょっとそこは媒体さんマスコミさんとかもですね、うん、きちっとしたところをちゃんと報道していただく切り取るっていうことはやめてほしいなっていうのが、はい、まあ昨日あたりの動きを見ても思うところだし、うん、その前の週ですよね、
はい、
日銀さんのその報道が出た時も上田さんの報道が出た時もそうなんで、
うん、
ちょっとそこはね私からのお願いって言っても聞き入れてもらえるわけではないでしょうけど、うん、ちょっと望むところかなという感じですね、
うん、なんかちょっと疑心暗鬼になっているというかやるのかやらないのかなんて言うんですか思惑ばっかり先走ってしまってっていうところですよね、
うん、逆にそういうのがくすぶってるから日本時間で円高に進みやすいっていうのはそういうところもあるのかもしれないですよね、
うん、その利下げに関してもちょっとマーケットがね先読み先取りしすぎてるっていうところもあるのでパウエルさんが牽制といいますかねちょっとそうじゃないよという感じの雰囲気を出すのかと思ってたところにその利下げの議論をしたっていうことが来たか余計にちょっとね倍動いちゃったっていう、うわってなっちゃった。
だから、うん、どうなんですかねだからそうやってまあ滅多にないことみたいなんですねその、見通しを変えたいと差し替えたいというふうに言われることっていうのはそれほどないみたいなんですけれども、はい、うんそういう意味ではだからパウエルさんパニックってたみたいなちょっとそんな感じでもそれをねちゃんとまた伝えてそこに何か違和感を感じるんだったらそういう報道っていうのがちゃんとなされるべきなんだけれどももうそこも利下げっていうそこだけのもうワードにですね今飛びつくそんな動きになってるのもちょっとどうかなってでも動いてるんでどうしてもそこについていかざるを得ないというのもですねまあ、マーケットの悲しい下がという言い方にもなるかもしれないです ね,
ですねそのあたり何があったのかっていうのをじゃあこの後西山さんから伺っていこうと思うんですが、西山さんつながってますかね
はい、つながってます、はい、1回落ちちゃったんだけど
大丈夫ですかね西山さんからはパウエル FRB はハト派に転換、一体何があったのかというテーマなんですが、
うん、ホワイトハウスから怒鳴られて変わったっていう話なんですよ。で、ウォールストリートジャーナルにニッキーさんっていうね、フェドウォッチャー一番有名なパウエルの代わりに、はい、パウエルさんはこういうことが言いたかったんだというのを解説する人がいるんだけど、
はい、
その人もちょっと驚いたと。このハト派転換にはね、2週間で何か変わりましたかと、世の中、
は
い、日賀さんが言うより、いろんなデータをね、直近になって変わったとか言っとんだけど、あんなもん遅効性のデータでね、何言ってんだみたいな話もあるんだけど、結局ね、今日のテーマ、パウエルは、ハト派に転換と何があったかと。で、資料の1ページ。これ出てます？
はい、今、タイトル部は出てますよ。
2ページですかね。パウエルさんのお顔の写真のところ。はい、はい。
そう、2ページか。これがね、要するに、市場に寄せてきて、3回利下げする言うとるんですよ。そのドットチャートでは、はい、ドットプロットね。で、みたいな感じで、で、2週間も前に言っとったことと全然違うんですよ。そのニュアンスが。
はい、
で、結局はその、もうね、どうでもいいんだと。いうことで FRB の信任が下がっちゃったって言われてるんですよね。何らかの政治的要因があったんだろうと。
はい、
で、その次のページの3ページ。これはだから、その、どういうんですか。インフレも下がって雇用も好調だと。バイデノミクスを宣伝せえって言われたらしいんですよ。で、その心は何かというと、トランプがバイデンより、今のところその、アメリカ人のね、世論調査の人気が圧倒的に高いと、いうことがあって、で、何やってんだということで、なんかホワイトハウスからどやされたっていう話でね。で、次のFF 金利の市場予想。これが、めちゃくちゃ下がってきて、
はい、
なんだっけ。24年末で 3.8 まで下がる。ね。市場はもっと先走ってる。で、FRB は 4.6 なんだけど、みたいな感じで。でね、その次のページ。これで全てが理解できると。これゼロヘッジの記事なんだけど、ちょっと若林さんこれ全文読んでもらえますか、ここに書いてある。上から、
パウエル議長は2週間前にいつ政策が緩和されるかを推測するのは時期尚早だと語っていたが、突然利下げが視野に入り始めており、世界中で議論されているテーマであり、今日の会合でも我々が議論するテーマであると警告した。パウエル自身の口利き役であるウォールストリートジャーナルのニッキリークスティミーラオス記者でさえ、FOMC 後に2週間で何が変わるのかと皮肉った。この2週間に起こったことは経済データ、アメリカの消費者の状態、インフレの進行具合とは全く関係なく、すべてはますます怒り狂うホワイトハウスからの電話だったのかもしれない。同じホワイトハウスは最新の世論調査データを見た後、バイデノミクスの奇跡にもかかわらず、バイデンがトランプに次いで最大の不利に立たされていることを知ったのだ。
うん、
はい。
で、その、その次のページも読んでもらえますか。
はい。FRB が引き締めキャンペーンを終了し、利下げが近づいていることを市場に伝えることが、誰にとっても最善であることを明確にしたのだ。2026年の予想 FF 金利を 2.875% に据え置いたにもかかわらず、FRB が予想に反して選挙前の2024年に利下げを実施することを決めたのは確かにそのためだろう。1965年ベトナム戦争と大いなる社会の資金調達のために、低金利の信用を欲していたリンドン・ B ・ジョンソン大統領はウィリアム・マチェズニー・マーティン FRB 議長をテキサスの牧場に呼び出した。そこでジョンソン大統領は、 他の高官に退席を求めた後、マーティンを壁に押し付け、FRB にもう一度金利を抑えるよう要求したと伝えられている。マーティンは屈服し、FRB は貨幣を印刷し、インフレは1980年代初頭まで上昇し続けた。それから60年後、パウエルはつい2週間前に、見た通りに判断することをやめ、バイデンのチンピラに壁に押し付けられる代わりに、FRB が持っていたわずかな信用に屈することを決めた。ということ
で、その隣にね、FRB は選挙の年に景気後退を引き起こすことをはるかに嫌うと。要するに、中央銀行なんて独立性だとかなんだとか言っとるんだけど、日本見ててもわかるようにね、
はい、
その時の政治に忖度して、やってるだけなんですよ。そもそも御用学者とかそういうのが集まりだから、それに逆らうような人は任命されてないんですよ、
はい、
でパウエルもまあインフレファイトしてね、俺はボルカーだって言ってたんだけど、いやボルカーじゃやっぱなかったねというふうに、今ちょっと評価を落としてると、
うん、
でもうとにかく、民主党政権は株が高くない と、選挙に負けちゃうんでね、もう共和党が勝つみたいな話になってるけど、これはなんとかせなあかんと背水の陣を引いとるわけですよ。で、まあそれはともかく金利ですよね。その次の10年債金利、ちょっと今日2年債も持ってこうと思って貼るの忘れちゃったんだけど、まあとにかく私もですね、今インフレの第2波が収束して金利低下に行くだろうと。要するに原油が上がったら別ですよ。地政学でホルムズ海峡がどうのこうのになったら、そんなもん、一気にね、原油が100ドル超えてくるから、それはちょっとその、地政学で何もない場合は、原油上がらなかったらインフレなんかならないんですよ。
はい、
だから今原油がずっと下がってるから、まあこういうことが言ってられると、ゴルディロックスだとかね、バイタルミックスだとかいう話が通っとるだけで、で、10年債金利もこれ 4% 割ったっていうのが衝撃だったんですよ。で、それでドル円も走ったっていうのはあるんだけど、先ほどなんかなんだ、比嘉さんが宮田さんが、なんだっけ、去年の10月で天井打ったと。
はい、
まあ、これは誰が見てもですね、その次のページ、ドルインデックス。去年あんだけめちゃくちゃな利上げして、で、もうね、打ち止めか利下げだって言っとるんだから、それはドルは上がらんでしょ。これは小学生でもわかるロジックなんですよ。で、ドルはダラダラダラダラまた今下げてきたんだけど、ここに来てスコーンと落ちたと。これはね、FRB の発言聞いてたらドルなんか買ってられるかっていうのと、ブリックスプラスの台頭も影響してんだけど、どうもね、FRB の信任がなくなってるんじゃないかっていう気がするの。
うん、
で、ウォール街は逆に喜んどるんですよ。やっぱりパウエルプットだと。ね、あいつらがね、株なんか下がるわけがないと。いつものロジックが今回も通用しちゃったと。で、これはね、次、上田さんの日銀ですよ。
はい、
私のとこにね、元日銀のね、その、まあ、ウォッチャーのね、A さんっていう人からメールが来て、12月にもしかしたらなんか、まあ、動くかもわからん。1月が X デーだと。いや、それは何ですかと。いや、私は上田さんはね、4月以降しか動かないと思ってんだけど、と。メールが来たから私はその日話を聞きに行ったわけですよ。これはね、私の相場のね、ポジションにも関わる、日銀の政策変更なんていうのは、エブリシングバブルの崩壊を起こすんですよ。だからまあ聞きに行ったらね、
はい、
要するにね、まああんまり詳しいことは言えないんだけど、上田さんは、YCC を解除しようが、ゼロ金利を解除しようがね、赤派になることはないんですよ。その、パウエルみたいに一気に 5% まで金利上げるとか、そんなことは日本できないし。
うん、
で、ただし、世界中からね、あいつはおかしいんじゃねえかって言われてるマイナス金利。これだけは解除したいっていう思いは強いらしいんですよ。で、マイナス金利解除してどうするんですか？今、マイナス 0.1% でしょ、日本の政策金。それゼロに戻すだけなんだ。0.1% 利上げすると。
はい。
0.25 じゃないですよ、皆さん。0.1% 利上げすると。
でもゼロですよね。
そう。いや、だけど利上げなんですよ。そうすると、大したことないんだけど、 で、日銀が利上げて見出しが出たらまた円高になるじゃねえかと。
それはその通りですね。
うん。で、これからはもう利上げしかないんですから。利下げなんかしないでしょ？それで、まあ、投機筋が色めき立って、で、投機筋のポジションって、めちゃくちゃな円売りばっかりなんですよ。この絶対金利差でね。はい、で、まあ、それがね、もう投げになって、この前の1日に5円50銭落ちた原因は、どこかのね、ファンドが、でっかいマージンコールになって、ポジション全部、分投げになったらしいんですよ。で、そんなとこがいくらでもあるらしいんですよ。要するに、円売りすぎみたいなポジションで。で、これ先週ね、の放送で私はね、去年の秋の落ち方とチャートの波形がすごい似てるっちゅうのを言ったんだけど、ここまでの初動はそっくりだと。で、その後もバーっと下がったんだけどね。今、まあ、とにかく、なんだっけ、この、何ページだ。10ページのドル円のチャート見ると、まあ、完全に円高トレンドになってるわけですよ。はい、で、標準偏差もね、短期、中期か。両方低いとこから一緒に上がってきて、この形は舐めてたら怖いですよと私はずっと言っとったと思うんですけど、まあ、やっぱり円高になってきたと。だけど、こんなもんはまだ大したことないね。10円落ちちゃったんですよ。あれよ、あれよっていうのは。だけど、まだ大したことなくて、この下やりにくるだろうと言われてるわけで。
はい、
で、それはね、次の価格帯で別出来だが、
はい、
少なくともね、138円、7円、6円、そのぐらいの、まあ、前の出来高が多いとこまでは、ポジション整理が出るんじゃないかっていう観測が、まあ、向こうのブローカーの話は出てる。
はい、
で、実際にその通り動くかどうかわかりませんよ。
うん、
一回戻してからまた下げるみたいな、ジグザグに なって下げるっていうパターンが、こういう急落の後は多いんでね。だから、多少戻すかもからね。で、週足見てると、これはね、データによってまだ週足売りシグナルになってないところあるんだけど、はい、なんだっけ、12ページ。これが、なんだっけ、週足もね、もう、売りシグナルになっちゃった、ドル円。だから、先週ですよ。だから、チャート、まあ、データによって私のその、アルゴリズムで分析しても、まだ買いのままの週足もあるんだけど、それは為替っていうのは一物一家じゃないんで、業者によって値段が違うんでね、こういう差異が生まれちゃうんだけど、まあ、そういうことで、次なんだっけ、今日ね、実はこの後、マネースクエアさんでセミナーの収録して、
はい、
まあ夜中っていうか夜の9時頃に公開されると思うんだけど、何ページだっけ ?11 ページ。
13ページですね。
あ、13か。
はい。
あ、13だ。まあこれね、恐ろしい、20兆ドルのキャリートレードの巻き戻しに警戒値はあれなんだけど、これね、もし日銀がですよ、変な動きして、
はい、
とにかく私がずっとこのラジオで言ってるのは、アメリカの利下げ時期と日本のね、周回遅れの利上げが重なったら、そりゃ去年のね、円スイスフランの動き見ててもわかるけど、
はい、
日本はマイナス金利のままだと、で、スイスなんてまあ大して金利上げてないけど、それでもむちゃくちゃスイス高になったわけだから、まあちょっとね、警戒が必要だと。まあだけどまあ日銀のことについてはあんまり全国放送で何も言えませんので、またこの後のセミナーをまた見てください。
なるほど。
本当。
はい。これから収録した後に夜に配信されるというオンデマンドセミナーですが、YouTube でご覧いただけますので、ぜひ検索画面でマネースクエアと入れて検索していただけますと、配信されると一番上に出てくると思いますので、ぜひご覧になってみてください。はい、ということで、ここまで西山さんにお話伺いました。マーケットサインでした。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
Thank you for listening to
ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から。 Stay tuned, Stay tuned.
トゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。さて日経平均、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて日経平均株価大引けを迎えて、結局 0.87% の上昇ということで、284円30銭高、3万2970円55銭と3万3000円は乗せられなかったというところですね、
はい、昨日240円安で今日は280円上げてますから、昨日の下げ分は取り戻した、
はい、
で今週の株価はこれで終わり値が3万2970円、3万円まであと30円という位置になって、でまあ、先週の金曜日、先週末と比べるとですね、
はい、3万2307円で終えてますから、
960円ぐらいは、ね、うん、先週の金曜日と比べると上げていますね。
300円ぐらいですね。
正確に言います
。3万2307円
ですね、はい、それで今日は3万2970円、
だ
から600円以上は上げていると、
はい、
ただなんかあんまりアメリカとニューヨークダウがですね、史上最高値を更新してるっていう状況の中ですから、うん、上げてるんだけど、週間で上げてるんだけど、なんかもう、そんなに、なんか円高で株価が下がる場面が印象に残ってるなというような、そんな気持ちを抱かせるような状況にはなりましたね。
だからそういう意味では来週注目浴びるわけですよね、そこで日銀次第でこの日経が。
そうですよね、まさにおっしゃる通りで、先ほどからお話にあったように、もう為替の読み方ですとか金融政策決定会合の火曜日ですよね、火曜日のお昼に大体明らかになるという形になりますけど、それを受けて、どういったマーケットの反応になるか、うん、でここでやっぱりその火曜日の引けた後に植田総裁の、お話などがこれで入ってきますからね。
だから番組内でまたキャッチアップできるんじゃないですか、
う
ん、来週。
そうです、3時半からの会見という形になりますからね、うん、そのあたりはラジオ日経をお楽しみいただければと、考えております、
うん、はい。ただこう台湾なんかアジアも結構強くて、アメリカもね史上最高値ダウは更新しているという中で、
日本はですね結構短期トレードが活発なんですよね、すごく外部要因ですとか為替の振れに合わせながら、
はい、
ね、短期的に買いで取る売りで取るっていう大きなお金が結構流動性豊かに入ってくるわけですよね、だから単純にアメリカ株史上最高値で上がったっていう展開にならないかったわけですね昨日は、はい、で他の地域はよく上がっていたと、でここを見るとですね、すごく今の需給のことがよくわかるかなと思ったんですけど、今日業種別で一番上がってるのは海運業ですね。業種別トピックスをこのね業種別で分けるともうダントツ
6% 以上
で、業種別で 6% 6% 上がってるっていうのは、そんなに海運業って株があるわけじゃないんですよ、日本郵船、商船三井、川崎汽船、これでもうほとんどの時価総額を示すんですけど、それが 5% 6% 7% 上がってるんですよね、 5% から 7%、それでこの海運業は昨日において株価下落が目立ちました、そして昨日の業種別の空売り比率が海運業は 60.5% となりまして、空売り比率が 60.5% ですよ、これ1万株のうち約定したのが1万株あったとして、6000株が 株券借りてきた空売りだったってこと。いや、要はヘッジファンドがもう手持ちの借りた株券があって、それで日ばかり商いをやってるわけですね、はい。で、昨日売りから入り、円高だから日本株売ろうということで、売りから入り買い戻し、売りから入り買い戻しっていうのをしょっちゅうしょっちゅうやって、それで空売り比率が、海運株が6割になったんですけど、その海運株が今日上昇率のトップ。
はい、
一つ大胆な結論を言うとですね、ヘッジファンド、うん、短期トレードのヘッジファンド、
はい、
下手や。
自分で買い戻してるみたいなことをおっしゃりたいってことでしょ。
そうそう、だって6割空売り比率があったとして、全部それを1日で買い戻してるかどうか、これは分かんないです、うんうん。空売りの比率が6割あったっていうのが事実。業種別で一番海運株の空売り比率が高かった。これはもう東証が発表している事実です。その売った部分をどれだけ持ちにしているかっていうのは、これは分かんないです。データがないから。うん、だけど、その、空売りを思いっきりやった海運株が翌日に上昇率がトップになってる。全業種の中でダントツになってる。ということを見ると、昨日売ったっていうのはそんな腰なんか全然座ってないじゃないですか。単に円高だから短期トレードで取ろうっていうような形でガーッとお金がやってきて。それでガーッと買い戻してって、はい、こんなことで得をしてんのかっていうような部分がですね、ちょっと疑問に思う次第ですけれどもね、これ。
いや、もしかしたら為替もそうかもしれないですよ。だからアルゴで動いてドーンと売りました、ね、そこで一回円高行くんだけど、うん、そこをまたどっかの境に買い戻し自分たちでっていうような感じ、はい、だからボラがすごい今だから結構値動き軽いんですよね、はい、為替にしては、だからそんな中にあってポンポンポンポン下がって上がってってことを考えると、
はい、
なんか自作自演っていうのはそういうところでもなんかつながるんじゃないかなって感じはしますよね。
売買代金も昨日も4兆円超えてましたけど、今日も5兆円近くできてますよね、
はい、ですからすごく流動性は豊かですよね、だからやっぱり為替のトレードなどで短期トレードは稼ぎ時だっていうことでボラティリティなどが基本的に上がっているので、マネーがすごく日本の市場で、活発に流動化してるっていうのは事実だと思います。
でもその中身がってことですもんね。
まあこのね、中心部ですよね、結局中心部がどっちに向いてるか、日々の商いっていうね、触れっていうのはある中で、その中心部がどっちに向いてるかっていうと、今のところはやっぱり現状では日本株はですね、3万500円と3万3500円の、まあ、行ったり来たりっていうのが今のボックス圏の状況なんですが、これでアメリカの株がニューヨークダウが上に離れてきたっていうような状況で、
はい、
で、日本株の優位性といったものが出るかっていうと、ちょっと今、その円高の動きなどを警戒するっていうと、下がりはしないけれども、どちらかというと、アメリカ株の方が、優位な状況っていうんでしょうかね、うん、そこが今、意識されちゃいそうですよね。
その為替が意識されてるってことで、まあでも今日もちょっと142円台の設定の推移で安心感が広がったなんていうことも言われていますけど、はい、まあ、142
円で安心感が広がるかどうかってまあこれ
大きいところはね、まあ買われて、ここからじゃあ来週その日銀会合でどうなったらどうなるんだっていう、
やはりこれ、円の下値、円の高値っていうんでしょうかね、うん、ドルの下値、円に対してのドルの下値っていうのが限定的っていうような印象が広がる、あるいは、その株がニューヨークで高値取ってるんですから、これがリスクオンというような捉え方をすると、そもそも日本とアメリカの絶対的金利水準の違いといったものを見ながら、リスクオンだからドルが下がりにくい、リスクオンだから、金利の高い通貨を買って金利の低い通貨を売るっていうような取引がやりやすいんだなっていう形で、ドルが円に対するこのね、下値が限定的っていうような印象が広がってくると、はい、日本株についてもまた下がりにくい展開、このあたりが認識されるんじゃないかと考えてます。
うん、 来週その他、日銀政策会合が注目されているんですが、その他の予定で気になるところ、注目しているところはありますか？
はい、こちらはもう完全にですね、経済統計などにおいて、今の段階だともう金融政策は固まりましたから、景気で強い部分が出てくる、はい、こちらの方が日本にとってみると歓迎されると考えております。アメリカだと住宅の着工件数ですとか、住宅の販売状況ですとか、あるいはカンファレンスボードの消費者の信頼感指数ですとか、あるいはフィラデルフィア連銀の製造業景況指数ですとか、こちらの強めの指標が出てきて、それでアメリカの長期金利が 3.9% ぐらいの今位置にありますけど、またこれが 4.2% ぐらいまで戻ってで、ちょっと戻りすぎかもしれません。これ言いすぎかもしれませんが、それでドル円相場が143円50銭とか、そういう位置を前半に、来週中に見せるというようなことになると、日本株においても、3万3500円という関門を抜けてくるというような、そんな舞台が整うのかなというふうに捉えております。ちょっと他力本願的な部分がありますね。アメリカの金利の底打ち、ドルの底打ち、そして、それが、日本株のトレードにおける買い安心感、ここにつながると考えてます。
でも今ちょっと来週のスケジュールいろいろ見てたんですけど、金曜日の日に日本の CPI の発表なんですよねと。だから日銀の金融政策ってこの結果を見ずしてってことになると、はい、一応彼らとしてはこういう最新のデータ確認したいよねっていうところに、やっぱどっか意識はいくと思うんですよね。だからそうするとこれが確認できる前っていうことになると、やっぱりまた動けないし、何よりずっと実質賃金もマイナスじゃないですか、はい、っていうことを考えると、日銀やっぱり動けずっていう感じなのかなっていうのは今スケジュールを見てなんとなく感じる部分でしたね。
はい、私自身も、もちろん大賛成なんですけど、その考え方に、どちらかというとマーケットはこうね、もやもやが続くな、マイナス金利解除でゼロ金利に移行する、そこの時期をめぐってのもやもやが続くという状況っていうのは、ちょっと円の上値を試すような、そういった動きにつながる可能性があるかなというような。
特にこの時期なので、割ともう年末近いじゃないですか。はいはい、そうすると気分が今クリスマスだとお正月っていうのが目の前に見えてて、高揚しやすい。で、目の前の霧が少し晴れることによって、一旦はですね、気持ちが高揚することでですね、リスクオン的な動きにはつながりやすいのかな
ってい
う。
そうするとやっぱりそこでドルを買うと。
そうですね。円売りの発想になるんじゃないかなとか
っていう。ああ、わかりました、はい。そうすると来週、その日銀の金融政策決定会合を受けた後半になって、そのドルの戻りを試しながら、株も、リスクオンの意識というのを大切にするというような、そういう発想っていうのが面白いかもしれませんね。
ただドルはもう利下げっていうのがなんとなくマーケットが先走ってやってしまってるっていうのがあるので、ドルは上値が重い。だからどちらかというとユーロとかそれ以外のクロス円と呼ばれるところがどこまでそれを引っ張るかっていうところだと思いますけどね。
ドル以外の通貨と。この、昨日から今日などについてもユーロとドル見ると、ユーロが 1.1 乗せっていうような動きで強まってますもんね。
そうなんです。そこが鍵なんだと思ってます。
なるほど。そこでドル安の、ね、一つの象徴みたいな、動きになってるわけですね。
クリスマスに入る週ということですからね、来週早々火曜日に日銀会合の結果発表会見もありますから、そこを見極めての動き、ちょっと注目したいと思います。ここまで鎌田さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではマーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価は、284円30銭高い 32,970 円55銭で引けています。高いところでは 33,122 円33銭と400円以上上昇する場面もありました。そしてトピックスは反発しています。 10.93 ポイントプラス 2332.23 ポイント、そして東証グロース市場250指数は 15.56 ポイントのプラス 677.57 ポイントとなっています。そして東証、プライム市場全体の売買高ですが20億4405万株、売買代金は4兆9574億8600万円、 プライム市場全体の値上がり銘柄数は6割程度 57.8% の961銘柄、値下がり銘柄数は全体の 40% 666銘柄、変わらずが34銘柄となっています。そして商品指標も見ておきます。直近の国内の金先物は1グラム9285円20円高で 0.21% の上昇、直近の東京原油先物は1キロリットル当たり66,640円1910円高で、こちらは 2.95% の上昇となっています。ではここからは西山さんにアメリカ市場、今週のアメリカ市場を振り返ってもらいます。お願いします。
はい、まあ株式市場は、まあ私も11月の頭にね、そこからまあ年末まで株上がるみたいなレポート書いて、で、上田さん何もしないんで、その次の週にバブルに行こうだという話でね、まあその通りバブっとると。で、それがね、先週、今週も資料それつけといたな、3月にシリコンバレーバンクがぶっ飛んでから、まあ、金融機関に金入れまくってるんですよ。だからもうジャブジャブの環境が QT で引き締めてんだけど、
はい、
実際にはまあ、マネーはジャブジャブと。で、なんか買わなきゃいけないっていう人ばっかりでね、まあ、金余りの運用難みたいになってたとこに、まあ、ここのところ、金利が低下してからもね、実は例のアメリカ株上げてる7銘柄だとか、動きがちょっと横ばいになって重い時期あったんだけど、
はい、
ここに来ても、ぶっ飛んできましてですね。で、それは、なんだっけ、これ資料の何ページ
?15 ページ
?15 ページか。
はい、
またね、どうせ、そう、荒野の7人ですよ、いや、頼むと。いや、結局は、民主党がね、株が、まあトランプに対して、まあトランプが大統領になるのかもどうも知りませんよ。バイデンがまだ本当にね、大統領選挙戦えるのかもどうもわかりませんけど、まあ今の状況では、一応バイデンとトランプの一騎打ちみたいな図式で、で、バイデン劣勢と。でも株を上げること以外に政権はないんですよ、何も。あとはイデオロギーで変な政策ばかりやってるだけで。で、まあ、アメリカのその国民の不満をね、沈めるには、とりあえず、まあ、株を高くしとかないと、選挙に勝てないっていうのが過去のデータなんで、とにかく上げたいと。で、民主党政権っていうのは大きな政府なんで、まあ、何かにつけ市場にすぐ介入するわけです。共和党は、まあ、暴落しても放置したりするんだけど、介入をするわけですね。だから安心だと、バイデン政権のうちはね、株なんか下がるわけないっていう人が、たくさんいて、まあその通りの、パウエルも政策に転換したと、
はい、
ね、ホワイトハウスから怒鳴られて、もうそれが全てですよ。だから何が根拠で動いてるかって言ったら大統領選挙で、私はね、今週為替ディーラーの集まりがあって、それでいろんな来年の相場どうだって言った時にね、
はい、
もうね、皆さんね、ファンダメンタルズもクソも関係ねえと、そんなことは、うん、選挙だと。で、そのために政権が株が上がり下がり、多分、そこそこ広いレンジでジグザグやるんだろうけど、
はい、
要するに、その、下げた時はすぐ下支えに来るから、そうするとね、今の下馬評で言うと共和党が勝つような予想になってんだけど、
はい、
民主党負けて、そんなことわかりませんよ。民主党が勝つかもわからないけど、でも、共和党が勝ったら市場介入しないんで、基本的にドーンと来ちゃうと。だから逆に考えれば、大統領選挙までは、なんだっけ、下がってもね、あんまり下叩いてると、まあ、また買い戻しになっちゃうみたいなことが言われてて、だからそういう意味ではもう政治的な動きになるだろう、2024年以降の相場は。で、資料のこれ16ページ、まあ先ほどから言われてるように連日の高値更新でニューヨークダウが跳ねてる。なんか今まではね、なんだっけ、ナスダック100が一番買われてたんですよ。で、その心はって言ったら、金利が低下したらハイテクはもっと高いところまで買えると。
うん、
今金利低下してるのに、 ニューヨークダウが比嘉さん一番元気で、これ何よと、うん、おかしいじゃねえかと。で、まあ要するに、ファンドの動き見てるとリバランスでもうハイテクが高すぎて買えんの、うん、で、バリュー株に変えてるみたいな動きがあってこうなってるらしいんだけど、うん、なんだか辻褄が合わねえなと。で、そのナスダック100とニューヨークダウの真ん中の SP500 です。これもまあニューヨークダウと同じような動きになってきて垂直に上がってると。で、ナスダック100も、まあ、上がってなかったのがボーンと跳ねた。だからまあ、年末まではこんなもんだと思うんですよ。イケイケどんどんでね。私はこう、ちょっと警戒してるのはこの高揚感。なんか根拠のない楽観というかですね。この2週間で何が変わったんだと、さっきの話で何も変わってないやないけど、うん、で利下げするっつったらこのインフレを起こした政策に戻るってことですよ。アメリカは分かります皆さん、またインフレになっちゃうじゃない。ドル安と金利低下で、こんなんやって大丈夫なのと。で、全てはね、今原油相場が上がってないからこういうゴルディロックスみたいなことが、できるだけで、地政学で何か起これば、何か起こってね、ホルムズ海峡閉鎖とかそんな話が聞こえてきたらですね、一気に原油は跳ねちゃって、うん、な利下げもクソもないと、
はい、
もう一気にちゃぶ台返しになっちゃうんですよ、うん、そのぐらい政治的やっぱ要因に気をつけないといけないと。で、まあ、これ何ページやったっけ、これ先週も持ってきたんだけど19ページ、はい、まあ結局利下げするまではうだうだうだうだどういう感想が出てようがね、ジャブジャブにしてうんぬんやっとるということで、私は相場の、まあ、国家管理バブルと言われてるんだけど、それがね延命してもおかしくないと。ただね、上をガンガンガンガンなんかめちゃくちゃ買っていく相場かっていうと、なんかそれもどうかなと。んで私は とにかく年明けの円高と株安っていうのを毎年警戒してるんでね、ちょっとまあなんかはしゃぎすぎではないのかなと気はしとるんですけど、うん、まあだけどもそのまああんま下がるというわけないだろうけど、まあ問題はね上田さんですよ、うん、まあ上田さんがね、本当にチャレンジングとか言ってその文言に反応してね、いよいよ日銀が動くと、で私も話半分には聞いてたんだけど、どうもね日銀ウォッチャーの人に言わすと、まあ大体4月以降っていうのはね、規定路線なんだけど、利上げしても。うん、なんかもしかしたらね、小出しながら、まあ観測気球ながら、10人1の、まあ1月はその可能性が高いっていう話なんだ。まあ動いてもおかしくないってことで、
はい、
まあそうなるとね、また株の見通しもガラッと変わってくると。で、大体にして日本株なんてね、円安で下駄吐いて、業績上がってるだけだから、円高になったらどうすんだよと、みんなが心配してるのはそれなんですよ。
はい、
で、米国株投資も円安で儲かってただけなのに、円高になったらどうすんだということで、非常に神経質なね、実は楽観なんだけど、うん、なんか、土台が基礎ができてない上に株だけ走ってるみたいなことでね、ちょっと、一末の不安は隠せないな、うん、ということだと思うんですけど、はい、
はい、でここまでトゥデイズマーケットでした。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディークロストレンド。日経トレンディーと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディークロストレンドは毎週月曜夜10時30分、ラジコタイムフリーでもどうぞ。
マネースクエア、取られ ピーボックス。トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアの高尾さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、中銀会合続々と行われまして、はい、動いたというお話ですが、世界戦略通貨どうだったでしょうか。
はい、どのような反応があったかというところなんですけれども、はい、まあ、ちょっといつも載せているものですね、最新のものがちょっと2日前のデータということになるんですけれども、はい、これなんと珍しい OG9 位ダイヤモンド戦略、評価損ではなく評価益がちょろっと出てますと、
はい
はい、これ、ちょうどたまたま火曜終了時点の終値が、戦略上のど真ん中の 1.07 付近にいると、こういう現象が稀に起きるといったところで、本当サボテンに一夜に花が咲くみたいな、そのぐらいのレアさがあるかなと思うんですけれども、
673円の評価益が出てるってことですね。
益が出てるので、パフォーマンスがもう 164% といったところで、すごくよく動いてくれているといったところ で、
うん、
で現状としては今だとちょっとまたレートが上がっちゃってるので評価損を抱えているような形になりつつも、今度は逆にドルカナダがやっぱり FOMC の影響を受けて、下がってきているといったところで、今この数値だと10万円超えの評価損が出ているんですけれども、ここもだいぶ今昨日おとといで、減ってきているような動きと、利食いが進んでいるような動きになっていますと。なので非常に流れとしては世界戦略ですね、うまく把握している状況、引き続きできているかなといったところなので、チャートをちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、
は
い、
まずは OG9 位から、
はい、火曜日終了段階とかではちょうどこのど真ん中 1.07 ですね、はい、をつけていたので、珍しく評価益が出るといった状態だったんですけれども、まあ、そこから今は 1.08 付近まで一度上がってきているので、売りの部分のポジションをちょっと持っているといった、はい、そういう状況になっているかなと思うんですけれども、うん、やっぱり年末に入ってきて、もうこの時期になってくるとボラティリティ減ってくるかなみたいなところで、こういう動きが出てくれると、あ、まだ動いてくれるんだといったところで、うん、はい、最後のあと残り2週間これがどれだけ積み重なってくれるかといったところがポイントになってくるかなと思ってます、う
ん、でもやっぱ今年あんまり下行かなかったよね。これまで番組でもちょっとね、1.06 がいいとこかもしれないみたいな話をしてましたけど、
うん、
はい、やっぱそこもなんか軽く触れたぐらいで、
はい、
うん、まあ戻ったんで、こっからまた新年から春先にかけては5ドル買いの流れになっていくのかなっていう感じなんですかね。
うん、
やっぱり年末のどこまでやっぱりシーズナリ的に下がるかみたいなところを見てたんですけれども、
はい
はい、そこはちょっと今回このぐらいですね、なかなか下げきらなかったなというところなので、
うん、
はい、引き続きコアレンジの中での動きは期待はしているんですけれども、
はい、
うん、ちょっと今後に、はい、やっぱりその今各中銀の利下げがどこになるかみたいなところが、おそらく OG9 に関しては今のところでいうと、この3通貨ペアの中では一番遅いような見通しになっているのかなと思ってたりするので、はい、まあ、その分ちょっと金利が安定しちゃうと、それなりに値動きの幅というものも少なくなっては来てしまうのかなと思ってたりはするんですけれども、このあたりやっぱり来年の各種指標発表とか情報とかで期待したいところかなと思ってます、
はい
はい、
そしてユーロポンド、
はい、これがですね、まあ週足で見るとあんまり動いてないところには変わりないんですけれどもと、はいはい、少し利確された後ポジションをある程度なくなった後にちょろっとだけ今ポジションをつかむ方向に動いてきてくれているかなと思いますので、ここも今のところ、ユーロとイギリスのやっぱり中銀の方針みたいなところが、
はい、
まあ、そこまで大きくやっぱり乖離するようなイメージもないというか、うん、どっちかだけが早く利下げするぞみたいなところの話もなかったりすると思うので、はい、まあ、良くも悪くも引き続きレンジなんだろうなみたいなところで見てはいますけどね、はい、はい、なのでまあ年末もおとなしく見れているかなというのがユーロポンドですと、
はい、今 0.861015 あたりですかね、
はい、
うん、本当安定したというか落ち着いた動きしてますよねずっとね、
そうなんですよ、はい、
そして
でドルカナダですね、うん、これがFOMC の結果を受けてと、もともと夏場に続いてた、ドル高みたいなところはもう一旦 はい、一服した後でさらに今、下げの動きが、動いてきている状態ですと、
うん、
で売りトラリピのレンジが 1.3 から 1.4 のレンジなんですけれども、そこよりも真ん中よりも下に、はい、降りてきているといった状態なので、うん、まあ、だいぶ評価損多く抱えている状態からは脱してきたのかなといったところになっているので、
はい、
まあ、良くも悪くも今の状態とかで夏場だとちょっと短期の上昇トレンドなんじゃないかっていうチャートの見え方してたと思うんですけど、今こういうふうに、週足で改めて見るともうここ1年ちょっとぐらいの、まあ、レンジの中で全然収まってますねぐらいの動きしか、
そうですね、はい、振り返ってみるとこの1年、
はい、
この青の中でね、
うん、そうなんですよ。
だからあれなんですよね、今回円絡みの通貨ペアが結構値幅が出たりとかいうんで、はい、動いてたかと思うんですけど、この3通貨ペアって日足のチャートなんかで見ると、例えばドルカナダって昨日の陰線って結構長く見えてたりするんですけど、はい、実際にその時々のその時のその円が動いてる時の値動き、
うん、
まあ動かないねっていう感じだったんですよね、
はい、
だからそういう意味でも、まあ、慌てることなく、うん、この3通貨で回してる人たちって特にこの期間慌てることなく、
はい、
まあ、適度な利確っていうのがもたらされてたというところでは、まあ、非常に安定のある組み合わせだったのかなっていう言い方はできるかなと思って見てましたね、
うん、カナダはどうなんですか。このドルがちょっとね利下げというワードが出てきたんですけど、
カナダってあれじゃないですか、最初に利上げした国なの で、
ね、
だから利下げするんだったらここが最初に動く可能性だって十分あると思うんですね、でましてアメリカのお隣っていう国なので、そう考えたら別に、まあ、カナダってまた CPI も来週だったかな出てくる感じだったので、まあ、そこでまたそのインフレ抑制だねっていうような話になってくると、当然のことながらもう今も言われてはいるんですけど、カナダも利下げがっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
まあ、またそういった部分にですね拍車がかかってくるかもしれないですよね。そうするとドルが今度買われる、一旦はっていう感じになってくるんで、はい、まあ、今200日移動平均線割ってきてますけど、
うん、
これより下で推移していくのかどうなのか、
はい、
まあ、ちょうどまた分岐点に差し掛かってるのかなという感じがしますよね。日銀と同じ日です、来週の CPI が。
あ、そうか、そういうタイミングのちょっとね微妙な差で動きが出てくれるとまたいいんですけどね、
は
い、
いやだからまたそこで動きが出ればね、
は
い、それはそれでトラリピとしてちゃんと機能してくれてるねっていう言い方につながるところだと思うので、
タイミングは同じ頃だったとしてもですよね、経済指標などに影響して動きが出るかもしれないということで、まあ、やっぱりちょっとねクロス円の動きが先週今週と目立ったところだったので、
はい、
落ち着いた動きだったんだなというのを改めて見ることできましたけど、
はい、
クロス円でいうとユーロ円もね結構この番組、うん、このコーナーでもお話しされてますけども、
はい、
ユーロねさっきからお話ありましたけどどうでしょうか。
そうなんです、ユーロ円もやっぱり今の値動きとしてやっぱり164円台とかまでいったところから、
はい、
まあ、ここまで今一旦折り返してきている状況ができているといったところで、やっぱりまあ日銀の19日の発表に注目が集まっていると思うんですけれども、はい、そこに対しては、おそらく上田さんの内容としてはそんなチャレンジングな内容っていうところとしては、はい、さほどなことじゃないといった予測の方が今おそらく大半を占めているとは思うんですけれども、
はい、
だからといってその結果が必ずもう絶対に円安になるぞみたいなところとは限らないともやっぱり思ってたりはするので、
はい、
その辺とかは今フリーポジションを持っている方とかっていろいろ読みすぎないうちにいろいろちょっと動きを逆にその前の段階で上がったらどうしよう下がったらどうしようっていうのをちょっと今一度逆に慌てる前にちょっと考えていただきたいなっていうのを思っていて、もし例えば一部損切りを考えているのであれば上がるか下がるかっていう予測をするので、まあ、乗っていってもちろんいいと思うんですけれども、
はい、
まあ、そのうちの半分だけもうちょっと大きく動きそうな前にやっておいて、判断をしてみるだったりとか、そのあたりはあえて作戦としてやっていくっていうのも慌てる前の発想としてはいいんじゃなかろうかなというところを、はい、お伝えできればなと思ってて、
ね、
はい、
日賀さんからもお話ありましたからね、まだ上値余地あるかもしれないという、ね、うん、ユーロですから、
その可能性は十分あると思うし、うん、気がついたらなんかまた160ってなっちゃうとね、うん、結構目も当てられなくなるかなと、うん、結構ちょっと重苦しい雰囲気のまま年末年始を過ごすっていうのも ね、ちょっと寂しい感じがしますので、
はい、
少しそこで
気持ちを切り替えられるかどうかっていうところは、うん、一つまあ、まだもうすぐ19日っていう言い方もできればまだこの週末もありますんで、
はい、 そうですね、
そこでちょっと考えていただく時間を設けてもらってもいいのかなっていう気がしますね。
はい、地銀会合を経てそして新春セミナーでねいろいろお話伺ってからでも遅くないということですので、ぜひユーロ円今155円、156円近辺での推移となっています。ということでここまで高尾さんにお話伺ってきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX/CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料、お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ご機嫌いかがですか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってるでは重賞レースの展望のほか競馬の話題を楽しくお送りしています。
お便りは番組ブログの投稿フォームから、ツイッターはよしこ競馬で検索してください。番組はポッドキャストでも聞けますよ。
地球は競馬で回ってる、毎週金曜日夜8時30分から好評放送中です。皆さんラジオ日経でお会いしましょう。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマはアメリカの利下げと日本の利上げが重なると…ということですが、
まあ、当然円高ですよね、
はい、
それはもう強烈な円高になると言われているわけですよ、うん、で、資料のこれ何ページ21ページ
はい、
これまあアメリカもね、まだわからないっていうのは、こんな元の政策に戻してね、みんなまたアメリカのゼロ金利にしてくれるんだと FRB が。で、永久にバブルを続くみたいな話しとるんですけど、
はい、
まあこれピーター・シフさんが出てきてね、インフレに勝利宣言して利下げするとかなんか言っとるんだけど、元の環境に戻るからまたインフレがひどくなるんじゃないかと。まあこれも一理ありますよね。で、ドルは売られるわけだから、金利下げたら。はい、当然コストプッシュしてくるわけです、輸入物価が。で、そういう中で金利の見方も分かれてて、
はい、
これガンドラックなんかは来年までに 3% 前半にね、10年債利回りが低下って言っとるんですよ。ガンドラックは来年の第一四半期に景気後退に陥るとアメリカは。このシナリオが実現して 3% 台前半、今 4% の10年国債金利が下がったら当然円高になるでしょう。
はい、
で、そういう可能性も、まあ、頭に入れとかなきゃいけない。で、かといって、 これはまあ、今の債権王のね、債権王と呼ばれるジェフリー・ガンドラックですけど、その前の債権王のビル・グロースさんは、もう10年債金利がね、今の 4% 前後が適正なんだと、これ以上は行き過ぎだって言ってるわけですよ。で、こんな債権王と呼ばれる人間二人の相場感が真っ二つに割れてる。うん、こんなのどっち行くか分かんないなという話になっちゃって。で、次が重要なんだけど、ゴールドマンがね、レポート出して FRB は来年3月、5月、6月の3回連続利下げだと。
はい。
俺、上田さんはね、利上げが、ずっとチャレンジングで今度日銀関係者が火消しに出てきたわけですよ。その市場の見方行き過ぎだと、うん。日銀はね、そんなドラスティックなすごいことはしねえんだと。来年の4月以降だって言ってんだけど、その4月以降に利上げするとしてもですよ。
はい。
アメリカの利下げ時期とこのゴールドマンの予想が正しいなら重なるじゃないですか。めちゃくちゃな円高になっちゃうじゃないですか、そうすると。だから、まあそれまでにね、市場が織り込む形もあるし、どういう、まあ逆にドル高もね、地政学がなんか起こって変なリスク、回避の回避とか言って出るかもわからないから、相場がどっち行くなんていうことは私断言しませんけど、はい、一番恐れてるのが来年の春に来るみたいな観測になってる。
で、西山さん、債券市場多分催促してきますよね。
そういうことになる。大体、年末まで 3% 前半なんて言われたら、今めちゃくちゃな円高になっちゃうじゃん、いう話なんですよ。そのガンドラックの予想が当たれば。これでね、まあ、次のページ、日銀チャレンジングだと。
はい。
で、まあ、いろんな選択肢があって、なんか小出しに出してくるのと、もう一つは、ゼロ金利解除に対しての、12月にですよ、この、今回の会合で、観測気球を上げるかもわからないと、まあ、市場に織り込ますという意味で。で、今、岸田さんの支持率は円安になると落ちる一方なんでね、庶民の生活は苦しくなってね、岸田なんとかせえと増税しかせんやないかと。で、減税したら今度は財務省から嫌われるんで、ここはね、円高に持っていくしかないっていうのは岸田さんの選択肢なんだ。この前、上田さん会いに行っとるでしょ、
はい、
だから、まあ何が政治的にこれこそ日本の方もね、もう安倍派を潰してやるみたいな動きになってる中で、一体ね、比嘉さん、アベノミクスっていうのは安倍派が推進してきたんですよ。アベノミクスってついてるぐらい。今度、岸田さんってなんかあるのかいと。
いや、今そこまでの余裕がないような気がしますけどね、自分の足元があれだけ、ぐらついてるんで。
いや、そんなことだけど、そりゃそうなんだけど、じゃあ誰の言うことを信じたらいいんだ。誰がリーダーなんだ。
いや、だからそれが今いないのが日本のまた弱みじゃないですか。
でしょ？だから、こんな不安定な状況でね、むちゃくちゃな円高になったら株も買えるんかいと。いう日本株もね、話になってきて、まあその隣、だから安倍派の政治資金問題がなんか政権中枢を直撃しとる。
はい。
政治的にも空白が生まれてね、これはどうなるんですかと、私も聞かれてるんですけど、ね、海外の連中から、知りませんと。
でも政治的な空白生まれるんだったら、やっぱり日本売りなんじゃないですか、そこは。
いや、それがそうはならないんですよ。要するに、アメリカの、とりあえずは日銀はね、まあ、まあ、ここで言っちゃうと、上田さんはそんなドラスティックなことはするわけないんですよ。アメリカの選挙が終わるまでは。そのためにあの人は就任してるんですから。で、アメリカの金利がどうかの方が今一番重要課題で、でもう一つ言えばね、アベノミクスっていうのは何やっとったかって言ったら、この異常な低金利と量的緩和政策っていうのはね、
はい、
私いつでも言ってたの、国民の預金を連帯保証とするインフレ政策だと。円の購買力はどんどん落ちてるわけ。うん、で、給料上がらないから今みんな怒りまくってるわけですよ。ふざけんなと。で、もともとアベノミクスっていうのはね、人工的に作った円安によって、企業収益を上げて、その効果が家計に降りてきて、トリクルダウンが起こると。はい、企業が儲かって。いや、全然起きてないじゃん。
来なかったんですよね。
だからこれは失敗策だって言われてるんですよ。で、それを今でも続けてるんだけど、
はい、
これ失敗した現代貨幣理論ですよ。まあ金ばらまいとったらね、いつでもいくらでも金すったらいいって実験をやっとったんだけど、 それもね、私はゆっくりとね、終わりに近づいてきてるんじゃないかという気がするんですよね。だから、もう結局ね、政府が人工的に作ってる相場でしょ、アメリカも日本も。だから、こういうね、中銀が相場にね、介入して人工的に作った相場っていうのはね、インフレだとか、なんだっけ、うんぬん、強気だとか弱気だとかインフレだとかデフレだとかいろんな意見があっても、はい、結論は何かって言ったら必ず崩壊するんですよ。うん、人工的に、市場と関係ない相場を作っちゃうと、はい、必ず崩壊すると、うん。で、それはね、株は延命するかもわからないんだけど、まあどこも選挙があるだとかなんだとか、
はい、
その株が下がらない場合、あるいは金利を無理やり押し付けとる場合は、全部通貨に来ちゃうんですよ。ね、為替っていうのはね、比嘉さん、人の嫌な方に動くの。
うん、
今回嫌な方に動くっていうのは円高なんですよ。だから、まあ、神田さんも152円超えずに介入せずにね、あっという間に10円の円高に持ってっとるじゃないですか。
持ってますね。
本当。だから、
いや、持ってますというよりも、チャレンジングだと。言っただけで5円50銭動いちゃうんだから。だからアメリカの利下げと日本の利上げが一緒に来たらそんなもんでは済まんでしょうと、
はい、
いうことですよ。だからアメリカの金利の動きをとにかくよーく見とくことがあると、うん、でまあ日銀については今日のウェブセミナーでしますんで、うん、そっちを聞いてくださいと。もう時間もないんでね、
うん、
いうことですね。
確かになんかこう介入の時は急激な動きにすごく注意しているってお話だったんですけど、
取ってつけたように財務大臣言ってましたよ。
あ、本当ですか。
あの急激なボラの大きい動きに対しては注視してるっていうのは、はい、やっぱりだから円高になろうが円安になろうがちゃんとそこは発信するんだと。
じゃあ下に動きすぎた場合も介入はあり得るってことですか。
いや、それはないでしょうね。
ないですか。
いや、だから円高だと何もしないんでしょ、ボラテリティが出ても
なんですよね。
でも一応そういうふうにやっぱりある程度為替は安定的に動くことはっていうのはこれまで一応一貫として言ってきてることなので、それを片方に動くときだけそういうふうに発信するのはそれはおかしいよねっていうところで、まあ取ってつけたように今日そういうコメントがあったんじゃないかなというふうには思いましたし、今あれだけ政治がね、屋台骨が崩れてるような状況なので、一応そういう意味でも存在感ぐらいはちゃんと示しておこうかなっていうところも働いたのかなというふうに思いましたけどね。
ちょっと日本株にとってもね、すごいマイナス材料視されているその円高という、まあ、142円で円高っていう感覚もちょっと私たちもおかしくなってる、ね、ところもあるんですけれども、
150とか160の数字が見慣れた時間が長くなっちゃったんで、逆にね、だから今じゃあここで買えばいいんですかっていう発想するじゃないですか、いや今だからトレンドは下でしょってなってる時に果たしてそれで買うんですかって、寝頃感っていうのはダメですよっていうところにもつながるところですよね。
果たして動いてくるのか、来週ちょっと注目したいと思います。ここまで FX マーケットスクエアでした。
新年1月13日土曜日午後1時からラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は東端リサーチ加藤いずるさんと現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加、YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします。
マネースクエア、投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略をここから伺っていきます。じりじりとまた円安方向にこの時間動いてきてます ね、
ロンドンがやっぱり動き出す時間帯からまたこういう動きになってて、
ドル円で142円の1112、ユーロ円で156円しっかり乗せて丸814と、
だからここでまた根が軽く飛んでるよねっていうところ、はい、っていうのはこういうところでもやっぱり感じられる部分かなと。なんか方向性が特にないんだけれども、まあ、例えばなんですけど、細かい言い方するんだったら、ちょっとでもアメリカの10年債が例えば下がるって言ったらドル円下がってとかっていうような感じ、それがユーロドルに行くかっていうとユーロ円と今度連動してるとか、なんかね、わけのわかんない動きをね、まあ今のとマーケットっていうのは結構してるなっていうのはここのとこ見てて、
ユーロドルはあんまり動いてないですね、
ですよね、っていうところなんですよ。だからそこら辺を見るんだったら、ユーロドルとか見るんだったらドルインデックス、はい、この動きの方がやっぱり重要にはなってくるかなというふうに思うので、うん、まあちょっとドルインデックスっていうのにもですね、目を向ける時間があってもいいかなというふうには思ってますと、
はい、
さて、今日取り上げたいのは、まあ来週に向けてというかですね、前回私こちらお邪魔したのが2週間前ぐらいだったと、12月の頭だったと思うんですけど、はい、その時にこのコーナーで取り上げたのが、まあ、あのポンドドルってなんとなくどうですかっていうお話をして、うん、こんなレンジでとかっていうのも確か、その前の時に出して、まあ、やってみたわけなんですけれども、はい、まあ、なんとなくですね、いい感じに動いてますよという感じなんですよ。だからまあ、はい、
それぞれの会合を経ても
そうなんです、昨日なんかはだから逆に言うと、まあ、タカ派的に移ったイギリスポンド、はい、でその前にハト派に移った FRB っていうのがあったんで、どちらかというとポンドドルは上昇というようなところ、はい、でこれ買いのトラリピ戦略なんで、そこで、利確ができたりとか、まあその前からちょっと下がってる局面があったので、そこで一回ポジションができたものが利確されるというような感じにうまくつながってたかなというふうに思うので、まあ、そういう意味ではですね、これで引き続き私はこれをちょっとずっと見ていきたいなと、個人的にはちょっとここで紹介したからには、うん、言ったら言いっぱなしはやりたくないので、はい、ちゃんとそこは定期的に検証が必要だろうというところでは、こちらのですねものもお伝えしつつ、その中で何かまた気になるのがあったらお伝えしていきたいなというふうに思っているので、はい、当面はだから私ポンドドルの買い取られて、ここをこういうふうな形で ご紹介しつつ、まあ、あわよくばこれが世界戦略に入ってこないかなっていうのもですね、ちょっとどっか心の片隅に、野望を持ちながらですね、
ユーロポンドに変わってってことです、
ね、まあそんなことは言えませんけれども一応やっぱりいいものは、はい、やっぱりそういうのって、あ、ニューヨークダウじゃないですけど、ニューヨークダウも銘柄変更していくわけじゃないですか、それで今の市場最高値って言われても最初からあったものじゃないよねっていう言い方じゃないですか、はい、やっぱそこはいいものが少しでもあったら、それが通用するんだったら、やっぱそういうのも組み合わせていくっていうことがお客さんのとパフォーマンスにとってもつながるんだったら、それがいいかなというふうに思ってるんで、まあそういうスタンスでですね、ちょっとしばらくはポンドドルという形でいきたいですし、まあとにかく来週はもう本当にずっとこの今日の番組がお伝えしている通りの日銀でしょうと、
はい、
何もなければ本当にドル円が145まで、うん、わあ私はちょっと行くかどうか微妙かなと、それだとやっぱりユーロ円で160の方の可能性の方が高いかなというところの方が、どちらかというとだからクロス円主導というか、そういった形の方が強くなるんじゃないかなと思ってるので、
日銀のことはちょっとこの後のセミナーでお話しされるって西山さんおっしゃってましたけど、
ぜひウェブセミナーにいらしてください、ね、あんまり全国放送で喋れません
のそうだ、さっき出来高のね大きいところぐらいまでは下行くんじゃないかみたいな価格帯別、いや
そんなもんで止まれば御の字だと思いますけど、その
これだと136円ぐらいが一番多い価格帯ですよね。
ファンドのポジション見てても何しても円売りが溜まりすぎとるんですよ、だから当然戻すときも10円下げとるんだから、早い話5円戻してもおかしくないんだけど、
うん、
私はギザギザギザギザね、
はい、
ドルの金利がもうピークアウトしちゃったら、ドルを買う材料はないんですよ、
うん、
あるいはその上田さんがもしね、はい、変な気を起こして12月今月とか1月になんかちょっと変なこと言うとね、えらいこっちゃとなってもおかしくないじゃないですか、
はい、
私はね、為替のね、まあ、ディーラー連中、僕、今年あったんだけど、もう本当は嵐の前の静けさじゃねえのと、みんな言ってね、来年はまあ、とにかくボラティリティは上がるだろう、
はい、
どっち行くかは知りませんよ、円安一回、円高一回。言ってましたね、
まあ、確率としては円高にある程度最初は進むんじゃないかっていう感じですよね、
うん、そういうことですね、
うんうん、
だからこの来週の投資戦略で ポンドドルおすすめしてましたけれども、
まあ、要するに私はあのシグナルに従ってやるだけだからな、ね、円安にならなかったら別にあのいやどっち動いてもいいんですよ。早い話がね、
何かしらドルに原材料が出て動きが出るのかどうか、まあ、その場合はまた戦略見直しということで比嘉さんの方からフォローがいただけるということですので、はい、またこのコーナーでお話しいただきたいと思います。
ただ多分ですね、はい、私こちらの番組お邪魔するのが、はい、今年は今日が多分最後ですと。
あ、はいはいはい、は
あ、って言われてもその通りです
びっくりした
あのそういうことでですね、はい、まあ、あの今年1年皆様あ
そうかそうか
お世話になりました。
ありがとうござい
ます。私なんかやめてほしい。
いやいや最後みたいな。
いつでもそれは
本当に
また来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでここまでのお相手は
西山孝四郎と、
はい、マネースクエア比嘉浩司と
若林理香でした。
さようなら。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。